ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。雪をすっぽりかぶった富士山に心からすっぽり魅了され、直前に自動販売機にお金を飲まれたことを忘れようと思う、そう私がタグでーす。あるでしょこういうこと。皆さんどうします？自動販売機に、要はコーヒーを買おうと思って120円入れました、ボタンを押しました、ガチャンって音はするんですよ。でもどこかでなんかアクシデントがねあるんで、マシントラブルみたいなことが出てこないんですよ。どうしますね。まあもちろんね、あのなんかあの事故の場合は、事故というか不都合があった場合はこちらに連絡してくださいみたいなのも書いてあるじゃない。だけどそこまで時間もないじゃないですか。でしかも高かって売ったら失礼かも分かりませんけど、120円ね。まあ僕の場合はまあもういやってその場をこう諦めて立ち去ってしまうわけですけど、やっぱなんともね罰が悪いんですよね。なんかね、なんかね、なんかさ普段さね、なんかそんなに節約生活してるわけでもないしさ、無駄遣いとかもたくさんしてんのにさ、そういう120円ってさ、なんかすごい損した気分になるから不思議だよね。なんかね、なんか例えばほら、それこそ、まあ、最近車で移動することなんかも多いんで、あの駐車場の料金とかなんかちょっとでも安いところみたいなのをこう探してさ止めるんだけど、そういうのが全てパーになったような気分になるじゃない。なんかなんかね、あ、なんか200円300円お得だったみたいな、お得感が帳消しにされるような気分なんだよね。ねえ、皆さんはどうしますかね。連絡されますかね。まあでも僕はあのあえてその自動販売機では買わずに、隣の自動販売機でまた新たに120円を入れて買いましたけれどもね。まあでもね、先ほど言った通りですね、こうそれこそ年明けにですね、車で名古屋に行ったんですよ、ね、でそれこそ東名高速道路を通って行ったんですが、まあ、初めてね僕あの自分で運転して、まあ、一人で運転してあの名古屋まで行ったんだけど、いいですね。なんか、まあ、そんだけ、まあ、言ってしまえば遠乗りと言ったらなんですけど、高速に長時間乗って行くっていうことも、まあまあ、車で行くっていうこともあの結構初めてに近いような体験だったんですけど、思ったよりもあのエンジョイできましたねなんか自分のペースで行けるからいいんだな。なんかね、であの途中その富士川サービスエリアというところで、まあ、休憩を取ったんですけど、こっからもうね富士山の絶景スポットみたいな、なんかぜひぜひ皆さん行っていただきたいですね。おすすめです。まあ僕ブログにあの新年のご挨拶なんかであのアップしてますけど、あそこがもうまさに富士川サービスエリアですよ。すごいね、雄大にバンと見えちゃって、あの写真を撮るのにいいスポットですね。おそらくね、あのその先のね、なんか浜名湖とかでみんな休憩取ると思うんですけど、あのなかなかいい場所でしたね。綺麗だったしね。ただあれですけどね、その写真撮った時はもう風が強くて、僕おでこ全開になってしまってね、前髪が飛んでしまう風でちょっと恥ずかしいなとか思いつつ、まあでもそんな写真しかなかったのでもうそのままアップしましたけれどもね、ぜひぜひ。で先ほど言ったその浜名湖でもあの休憩を取りましてですね、ここではアイスコルネットというものを食しました。皆さんご存知でしょうかこのアイスコルネット、あのですね、まあ、コルネってほらこう巻き巻きのパンあるじゃないですか、パン屋さんでよく売ってる、でチョコレートだとかカスタードクリームだとかが入ってるやつ、まあ本当僕幼い頃によく食べましたよ ね。そのアイスコルネットはですね、どうもまあ多分僕らと同じ世代の人なんだと思うんだけど、あの子供の頃お母さんが留守がちで、まあ、仕事で留守がちでよくね、あのコルネがおやつで置いてあったんだって、帰ると。でそれをこう毎日のように食べる時にだんだん飽きてきて、 何かいろいろこう試行錯誤し始めたんだってさ、子供ながらに。それで、あのそのアイスを中に入れると美味しいっていうことに気づいたところからが始まりだな、そうなんですけど、非常にもう有名になってるらしいんだけどね。でね、揚げてあんの、そのコルネが。揚げたコルネにソフトクリームが中に入ってるというね。結構美味しかったですね、はい。ただ結構甘いので1個一人で食べると結構厳しいかもわかりませんけども、まあ、あの大人の男性とかはね、でもなかなかね美味しかったので、ぜひぜひ食べて、まあ浜名湖だからうなぎ食べてみるのもいいかもわかりませんけれども、ぜひぜひ、ね、食べてみていただけたらななんて、まあそんな風にね、あの、まあ、自分の中では行きはですね非常にこうエンジョイして行きました。あの出発をね朝早くにしたからね、もう朝6時ぐらいに出たんですよ。まあそんな早くする必要はなかったんだけど、なんかね子供の頃とかね、いつもこう車で旅行行くときはね4時ぐらいに起こされて、なんかもう眠いとか言って、まあ後ろの席に座ってるだけだから子供はさ、なんかこうとりあえず寒かったりする中さ、着替えてさ車に乗り込んでさ、まだなんとなく半分寝てる中でっていうのなんか思い出があるわけですよ。でなんかそれをやってみたかったの自分で。でまあ6時だからそんなに早くはないんだけど、でも暗いうちから出発してだんだんこう空がさ紫色からさ赤みがかかってきてさ、こう夜が明けていく様っていうのはなんか爽快なんだよね。なんかね大人になった今でもね、まあ、それをねこうちょっと体験しつつね、行きはこうそれでまあ朝早く出たのもあって、途中2回休憩入れてもですね、あのもう昼過ぎには着いてしまったんですけれども、帰りはですねもう多少 U ターンラッシュにもあの巻き込まれた感もありまして、まあお昼の12時ぐらいに名古屋を出て家着いたのはもう8時過ぎとかでしたね。ね。でまあほらなんか世にさ渋滞40キロとかさ、うへえとか思うじゃないですか言ってみればね。でも僕そんなにこうそういう U ターンラッシュだとかお盆の帰省のあれとかそういうのに巻き込まれたことってそう多くはないんだ。あ、昔でも長野にあの遊びに行った時にちょうどお盆の時期であの路線バスかなんかで帰ってきたんだよね。その時はかなり渋滞に巻き込まれましたけど、まあ本当忘れてたんですよ、そのなんか。でもなんかこう高速の渋滞って一般道と違うなと思ったのは、一般道とかってほら信号とかさ、あの右折左折とかがやっぱりいっぱいあるからすごい止まってる時間が長いじゃないですか。なんかいつ動くんだろうみたいなさ、あれはね結構ね僕あのストレスなんですよ。なんかでも高速道路の渋滞って意外と終始こうノロノロだけど前に進んでんですよね。なんかね僕的にはまあみたいな、いいんじゃないみたいな、なんかこうどんだけ遅かろうが前に進んでるってことはね、先にこうゴールに近づいてるってことじゃないですか。1分1分なんか僕のね人生でなんかこう生き方みたいなところに通じるか分かんないけど、なんか停滞してるのは嫌だ。とにかくその場にずっと、もうとにかく歩みが遅かろうがゆっくりの、どんだけなんか人から見てね のんびりだろうがなんだろうが自分なりに前に進んでたら俺はいいと思うんですよね。なんかねすごいある意味楽しかったですね、そういう意味では。でまあ、 あの幸いこう途中でトイレ行きたくなってなんかもじもじすることもなかったし、だしまあそれもさまた自分で運転してると行きたい時に行けるじゃないですか。またこれ人の運転してるところに乗ってるとですね、もちろん行きたいって言えば行かせてくれるんだよ、それは大前提なんだけど、でもやっぱ遠慮しちゃうんだよね、やっぱね。なんかね、なんかでそれがまたさ、そのワンドライブにつき1回ぐらいで済めばいいけど、そのトイレ行きたいとか言うのが何回もとかだとさ、なんかさ恥ずかしいじゃないですか、大人の男として。子供とかだったらまだしもね、ね、だからさなんかすごいこう我慢してしまうんだよね。で、すごい我慢してすごい我慢して、まあ、ちょっとやばいかなって時に、あ、ちょっとトイレどっかあったら言ってもらっていいかなみたいなことをこう言った時にさ、まあ、もうちょっとで着くからちょっともうちょっと我慢してんのにって言われた日にはさ、もう地獄ですよ本当に嫌だとは言えないからね、同乗者としてそれを。 うんみたいなさ、我慢でもうちょっと我慢できるなんて言われたらさ、うんって言っちゃうわけよでも僕の中ではもう行きたいって言った時点でもうちょっと我慢できない時だから、まあ幸いそれで漏らしちゃったことはないからね、まあ我慢できてたんだけど、相当危ない橋を渡ってきますから、こう何度もそういうことから考えれば、自分で運転してたらまあもうどうしようもないって時は行けるじゃん。でしかもこう、まあ、高速道路だったら一定間隔でパーキングエリアなりサービスエリアなりがあったりとかね、ちょっとこうおトイレだけ行けるようなスペースがあったりとかねしますんでね、そういう意味では逆に一般道を通ってるよりも楽かも分かんないね。まあまあそれも状況によるけどね、うん、まあそんなこんなでですね、あの非常にこうゆっくり、まあまあ途中本当に休憩もね挟みながら帰ってきて、非常に僕的にはですね快適な旅でした。なんかねこう自分のペースで行けるっていうのがいいですしね、それこそさっきは長野から路線バスでなんて言いましたけど、昔バイクでね友達と一緒に、その友達が長野の子で、長野のその友達の実家に2人でツーリングがてら行ったこともありましたけども、非常にねその時もやっぱ楽しかったですね。なんか自分でこうね、あのなんて言うんだろうな、気ままに、まあ、運転してね目的地に向かうっていう、なんかこういいよね。着いた時のこう達成感みたいなのもまたちょっとこう電車で行くのとは違うね、まあ電車で行けば電車で行ったでさ、ね、駅弁食べられたりとかビール飲めたりとかするから、それはそれで楽しいんだけど、なんかそういう意味ではね、なんかこう新年早々ちゃんとこう役割を果たしたなみたいな感覚もありつつね、綺麗な富士山も見れてですね、今年は本当寒いからあれですよ、もうすごい雪すっぽりかぶってて本当綺麗でしたね。なんか美しいで、しかもねすごい晴れてたから綺麗でしたね。うん、まあ皆さんもぜひぜひね、なんかね、まあ、車で出かけてみてね、その富士川サービスエリア行っていただきたいななんていうふうに思いますけれども、というわけで今週の山ありたぐありいかがでしたでしょうか。近畿の、ライブはですね2月の8日8日ですね、金曜日、四ツ谷ソケースロックにて、サウンドドゥのセッションがありますね。これももう何度もやってますけれども、ドラムの千葉雅美さん、ね、タグライブでもねお手伝いしてもらってますし、よく遊びにも来ていただいてますけれども、のセッションですね、ドラム千葉さん、ベース吉池さん、ギター翔ちゃんと清永さんで、キーボード勝さんで、ゲストもね来るみたいですからね、往年のもういい頃のフュージョンやらクロスオーバーやらでインストミュージックをねご堪能いただければと思いますんで、ぜひぜひ、ソケースロックに2月の8日はですね遊びに来ていただけたらと思います。タグライブの方もね決まり次第どんどんご案内していきますのでね、タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスタグアットマーク t-promo.jp までお送りください。県民に山田係などと書いていただきますと他のメールとの区別もつけやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。